こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。田畑誠、まこちんによる本社は、量子理学の基本概念を入り口に願望、感情行動、寛大の状態を見直し、人生の受け止め方と選択を変えるための実用書である。物理学の教科書として、数式や厳密な理論体系を学ぶ本ではなく、量子論の歴史や代表的な解釈を親しみやすく紹介しながら、著者独自の人生論へ接続する構成をとる。中心には観察可能性、相互関係といった量子的なイメージを、自分の意識や日常の選択にどう結びつけるかという問いがある。全56の法則として示される内容は、抽象的な精神論にとどまらず、意識だけでなく身体の状態にも目を向ける点を特徴とする。ただし、量子理学が個人の願望を直接実現するという因果関係は標準的な物理学で確立された結論ではない。本書は科学解説と自己啓発的解釈を区別して読む。その比喩や視点を内省と行動の補助線として活用するのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、量子力学を人生の変化を考えるための言語として読み替える本書の独自性は、量子力学を微小な粒子の振る舞いを説明する専門理論として完結させず、現実の捉え方を更新する言語として扱う点にある。著者は、世界が固定的で自明なものだという感覚に疑問を投げかけ、可能性をどう認識し、どの方向へ注意を向けるかが行動と結果に影響するという実用的な問題へ話を進める。ここで重要なのは、物理学における量子状態や観測を日常の願望実現の証明としてそのまま受け取らないことだ。観測問題は物理学内部でも解釈をめぐる議論が続く主題であり、人間の思考が外界を任意に変えることを示すものではない。一方で、本書の読み替えには自分は変われない、状況は一つしかないという思い込みを検討させる働きがある。読者は量子という語の神秘性に結論を委ねるのでなく、自分が見落としている選択肢、習慣、他者との関係を具体的に洗い出す契機として読む必要がある。科学で事実と著者の人生論を分けて把握することが本書から実質的な示唆を得る前提となる。次に、コペンハーゲン解釈と多世界解釈を願望と選択の比喩に用いる。本書ではコペンハーゲン解釈やエベレットの多世界解釈といった量子論を理解する際に広く知られた枠組みが取り上げられる。著者はこれらを望む世界を意識することや行きたい世界線へ移ることの説明に結びつける。難解な解釈論を日常語に置き換えることで、読者が自分の将来を単一の運命としてではなく、複数の分岐を持つ選択の連続として考えられるようにする意図がうかがえる。実用面で有効なのは、将来図を明確にした上で今日の予定、学習、人間関係、休息の取り方をその像に沿って選び直すという部分である。ただし、コペンハーゲン解釈は願いが世界を望み通りにするという主張ではなく、多世界解釈も個人が任意の宇宙へ移動できることを意味しない。こうした点は厳密に区別すべきである。本書の表現を比喩として扱えば、人生の可能性を狭める自己定義を保留し、現実に検証可能な選択を増やすための思考実験として機能する。解釈の面白さと科学的な主張の範囲を混同しない読解が求められる。さらに、量子もつれと相互関係の発想から孤立した自己像を見直す。量子もつれは、本書で人や物事が根源的につながっているという感覚を説明する題材として用いられる。物理学における量子もつれは、複数の粒子の測定結果の間に古典的には説明しにくい相関が現れる現象であり、実験によって確認され、量子情報技術にも関わる重要な概念である。しかし、それは人間同士の感情や意図が遠隔で伝わることを立証するものではない。本書の価値は、この概念を厳密な科学的結論として拡張することより、孤立して問題を抱えているという自己像を問い直す入り口にある。個人の目標は、家族、職場、友人、社会的な制度、生活環境との相互作用の中で進んだり停滞したりする。したがって、願望を意識するだけでなく、誰に相談するか、どんな環境を整えるか、どの関係を修復または距離を置くかを考えることが現実的である。本書のつながりの発想は、他者への依存や万能な一体感を進めるためではなく、自分の状態が周囲の条件と切り離せないことを認め、支援と共同を選び取る視点として読むと有益である。そして、意識偏重を避け、課題の状態を変化の足場として扱う本書は、現実を変えるには意識だけでなく寛大の状態が大きく関わると述べる。この点は、量子力学との直接的な因果を別として自己啓発の実践論として重要である。疲労、睡眠不足、緊張、空腹、痛みが続く状況では、注意力、感情の調整、判断の柔軟性が低下しやすい。反対に、休息、食事、運動、呼吸、生活空間の整理などを通じて基礎的なコンディションを整えれば、 目標に向けた行動を継続する余地が生まれる。本書は目に見えない意識を扱う前に触れられ観察でき、調整しやすい身体を重視することで願望実現論を具体的な実践へ引き寄せている。これは前向きになれない自分を意志の弱さだけで裁かないという意味でも有用な観点である。もっとも次第の不調を本人の思考や姿勢の問題に還元してはならない。病気や強い不安、おさうつなどには医療的、心理的、社会的な支援が必要な場合がある。本庫の身体論は治療の代替ではなく、日々の選択を支える基盤づくりとして位置づけるべきである。最後に、56の法則を信念の一覧ではなく、検証可能な行動指針へ変える全56の法則という形式は、量子論にまつわる話題を細かな単位に分け、読者が関心のある項目から入れるようにした本書の実用書としての設計である。親しみやすい口調と大胆な言い換えは、専門書に苦手意識がある人にとって波動性、不確定性、観測、素粒子といった語に触れるハードルを下げる。他方、短い法則的な表現は印象に残りしやすい反面、比喩の射程を超えて事実として信じ込む危険もある。効果的な読み方は各法則を正誤だけで判定せず、そこから導かれる行動が現実に確かめられるかを問うことである。例えば望みを言語化する項目なら、目標を期限、必要な資源、最初の一歩に分解する。身体に関する項目なら、睡眠や活動量を記録し、気分と実行力の変化を観察する。人とのつながりに関する項目なら、相談や共同の回数を増やして結果を振り返る。このように法則を仮説として扱えば、読者は権威や雰囲気に頼らず、自分に合う実践と合わない実践を見極められる。本書の読みやすさを批判的思考と小さな実験で補うことが重要である。結論として、本書は量子理学を厳密に学びたい理工系の読者よりも、スピリチュアルな願望実現の語りに関心はあるが、意識や現実、主体の関係を別の角度から考えたい人に向く。専門用語を平易にし、量子論の代表的な解釈を人生の選択、感情、行動へつなげるため、通常の物理学入門書では得にくい内省の入り口を提供する。また思考だけでなく体の状態を重視するため、単純な前向き思考の本に物足りなさを感じる読者にも読みどころがある。一方、量子理学を根拠にした願望実現の主張には、科学的に確立されていない解釈が含まれる。したがって、物理学の知識を得る目的なら、標準的な入門書や大学、研究機関の解説を併読することが望ましい。本書が同種の自己啓発書と異なるのは、量子論の歴史や概念を大きな枠組みとして借り、56の短い法則により日常的な実践へ落とし込もうとする点である。皮膚を事実と混同せず、各提案を自分の生活で観察可能な小さな行動に翻訳できる読者にとって、固定化した見方をほぐし、選択肢を増やすための刺激的な一冊となる。ご支援いただける場合は、田畑まこちん、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。